説教喜びにあふれて、石橋秀夫牧師です。
今日からヨハネの手紙を学んでいきたいと思います。伝道に熱くなる教団、伝道に熱くなる教会ということを全国の日本キリスト教団の教会に訴え続けています。5月に集中したのですが、17教区のうちの16教区が5月に教会総会になりまして、私はそのうちの7つの教区の問案をしてまいりました。いろんな質問を受ける中で、伝道に熱くなる教団ということを訴えていることに対して、伝道とは何か、熱くなるということはどういうことかという質問を受けました。その時にこのヨハネ第一の手紙の1章の3節から4節を掲げながら、伝道するとはこういうことなんだ、伝道に熱くなるとはこういうことなんだということを話してまいりました。宗教改革者カルバンがこの部分で説教をしています。ヨハネ第一の手紙のこの部分の説教で次のように言っています。この計りがたい恵みによって私たちの全ての感覚は生き返らされ、燃え立たせられたとカルバンは言っております。計りがたい恵み、このヨハネの手紙で示されていることは計りがたい恵みであり、このヨハネの手紙のこの部分を学ぶことによって全ての感覚は生き返らされて燃え立たせられる、このようにカルバンが言っている、その御言葉に私たちは根性目を向けるわけであります。全ての感覚を生き返らせる、燃え立たされるような御言葉が神様の御業が示されています。このヨハネの手紙は交わりの手紙と言われ、また一方では戦いの手紙とも言われます。交わりの手紙、我々は交わりの中で生きています。人とのつながりの中で生きています。学校でも職場でも家庭でも交わりの中でしか、交わりの中で生きる存在であります。その中で苦しむことがあります。交わりの中で痛めつけられる、誤解される、人間関係の崩れを経験させられてくる、もうこれは教会においても起こることであります。交わりの手紙で示されていることは愛の手紙であります。もうここでは教会という言葉は出てまいりませんが、愛という言葉はふんだんに示されていて、そこには教会とは愛の交わりだと自然的に示されてくるわけであります。しかし教会においても人間関係の崩れ、あるいはまた人間関係につまずくということが教会においても起こってくるのであります。そういう中での戦いとはどういう戦いなのかということを考えさせられます。愛の宗教、交わりの宗教とも言われます。それを語るヨハネ第一の手紙において何が危機として示されているかということに注目したいのであります。日本キリスト教団の出版局から信徒の友が出されておりますが、その信徒のためには教会についての紹介があります。その紹介を見てみますと、時々この教会は家族的な教会、家族的な教会、温かい教会というふうに示されていて、温かい教会いいな、家族的な教会いいなと思うのであります。それでは温かい教会 家族的な教会を作るために教会は戦うのか、家族的な教会が崩されているということについて戦いをするのかというと、そうではありません。温かい教会、家族的な教会ということにおいて失われているものがあり得る。その失われたものがあり得る。その失われたものを教会の中心にしっかりと据える。そのための戦いが教会の戦いであります。温かくて家族的ということであればよいのか、そこに甘んじて、そこに命の言葉があふれるばかりに示されているかどうか、中心に命の言葉があるかどうかということが問われてくるのであります。今日の聖書の言葉は、この命の言葉をうちに持つ、命の言葉をうちに持つときに、私たちの全ての感覚が生き返らされ、燃え立たせられる。この命の言葉を私たちのうちにしっかりと持つ信仰者であり、教会であるか、そのことが問われてくるのであります。一節から見ていただきますと、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かし伝えているのです。命の言葉が現れた。その命の永遠の命を見て、あなた方に明かし伝えている、伝道している、とここに示されていくのであります。永遠の命をうちに持つ、そこに計り知れない神様の御業が示される。ヨハネ第一の手紙はこのことを熱く語るのであります。ヨハネの手紙とヨハネ福音書を合わせてヨハネ文書とも言われます。初めはヨハネの福音書もヨハネの手紙も同じ人が書いたというふうに信じられていたのですが、最近はそうではないかもしれない、同じ著者ではないかもしれない、いや同じ著者ではない、その意見が強いようであります。しかしヨハネの手紙として一括りにされる、そこには似た信仰が示されていることであります。信仰の表現において似ている、だからヨハネ文章としてまとめられています。初めにあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく出てくれたもの、すなわち命の言葉という書き出しを見ていきますと、読んでいきますと、やはりヨハネの福音書の一章を思い起こすのであります。一章を見ていただきたいと思います。ヨハネ福音書の一章、私たちはクリスマスによく学ぶ聖書の言葉であります。大変有名な一般の方々にも知られている言葉でありますが、一節で、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと記されています。はじめに言葉があった、はじめからあったものと書き出されるヨハネの手紙とよく似ています。はじめに言葉があったというのは、はじめに神様のご意志があった、この神のご意志、それは何が何でも人間を救うという神のご意志があった、この神のご意志が肉となってあなたの間に宿られた。14節、ヨハネ福音書1章の14節を見ていただきますと、 言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと信徒に満ちている。独り子としての栄光、言葉、独り子、神の子が肉となって私の間に宿られたと示されているのであります。クリスマスの出来事、マリアを母とし、ヨセフを父として、その間に神の子が誕生する、神の一人子が誕生する。そこには何が何でも人間を救うという神様のご意志が表されていた、表されている。マリアは疲れている、ヨセフも疲れている。疲れ切った肉の中に、人間の中に神の子が宿ったと示されているのであります。そこには何が何でも人間を救うという断固たる神様のご意志があった。一人を捧げるほどに人間を愛し抜く神様の断固たるご意志があったと示されているのであります。言葉は肉となって私の間に宿られた。肉というのは私たちであります。マリアとヨセフはくたぶれ果てている、疲れ切っている。その中に主イエスは誕生する。疲れ切る、さまざまな問題にぶつかって疲れ切る、人間関係に疲れ切る、自分の弱さや脆さに叩き飲みされる、罪に叩き飲まされる、絶望の底に叩きつけられる、その中に主イエスは誕生し、そしてその人間の痛みを背負ってくださった。背負う主は同時にそこに神様の命を注いでくださった。この計り知れない恵みが、神様の御業が示されてくるのであります。金曜日に朝5時に起きまして、2つの原稿を書きました。原稿が締め切りが近づいているものの、2つの原稿を書いてから、8時10分幼稚園に行きまして、9時半まで、子供と遊びました。まあ、その後いわきに飛んで行って、いわき教会付属清風幼稚園の子供と遊びました。原発の影響の中にある幼稚園の子どもたちがどんなふうに過ごしているかということを見、またその幼稚園の戦いを知って、どのような対策を立てるか、日本キリスト教団としてどういう対策を立てるかということを考えるために行ってまいりました。大変素晴らしい幼稚園で、広い庭、緑が豊かな庭、それが幼稚園の売りとなっていたと聞かされました。しかし今はその緑が荒となっている。放射性物質がたまるために芝生を剥ぎ取らなければならなかった。庭で園児たちを遊ばせることができない。締め切った保育室ホールの中で子どもたちは一日過ごさねばならない。延長保育などを合わせると3時4時5時ぐらいまで締め切った保育室の中で、過ごさねばならない。保育室に冷房があるのは1箇所だけ。率直にクーラーが欲しいですと言われました。ホールで子どもたちを遊ばせている。締め切った中で子どもたちを遊ばせている。クーラーが欲しいと、聞きました。またそのような状況の中で、もっと厳しい状況の中にある地域から5名の子どもたちを預かっている、避難した子どもたちを受け入れている、 原発の大きな被害の中にある子どもたちを5名預かっている。保育料は無料であるけども、どこからも援助できない、援助がない、経済的な苦しいということも訴えられました。またこの子どもたちを、1ヶ月に1回ぐらい、どっか1週間ぐらいきれいな空気の中で過ごしたい、そういう場が与えられれば、もうそれは8月、9月、10月、とにかく1週間きれいな空気の中で過ごさせたい、それが子どもたちの健康を守るということにつながっていくというようなことをお聞きしたのであります。これを持ち帰って今週の対策本部の会議で検討したいと思っていますが、このような原発の被害や津波地震の被害の中にある教会や保育園幼稚園や、またそこにある人々のことを見つめながら、津波の被害のただ中にあって、特に主イエスの死を見つめてまいりました。主イエスの死を見つめる、そこから信仰的に今回の問題を捉えることはできないかと考えてきたのであります。金曜日の朝書いた一つの原稿は日本聖書協会からの原稿であります。ソアという年2回発行される冊子の関東聖句を書いてほしいと依頼されました。そしてその関東聖句を選んで書いてコメントを載せて原稿を送りました。今回この東日本大災害を占めながら示された聖句、いろいろ聖句があるんですが、今回は特にマルコ福音書15章のイエス様が息を引き取られた聖書の箇所を関東聖句として選びました。イエスは大声で出し、大声を出し息を引き取られた、すなわち神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた、この聖句であります。そしてこんなふうにコメントを書きました。東日本大震災、津波の凄まじい破壊のただ中に立って以来、主イエスの死を見続けている。著名な写真家はこの地獄図の写真を掲載する中で、神様消滅、いわ神の存在を疑うと記した。神は死んだ、三位一体の子なる神は死んだ、その時神殿の幕が真っ二つに裂けた、絶望の中に神の技を見る、今主イエスの死を直視するところから希望の道が開かれる、こんな文章を書いて送りました。人間の悲劇、悲惨、絶望の中に主イエスキリストは来てくださり、そこに宿り、大声を出して息を引き取られた。まさにそこに神の子がいらっしゃる。神の子が、神が大声を出して息を引き取る、これほどの絶望はないのであります。すなわち神が大声を出して死なねばならないような人間の絶望を一身に背負って、神の子が死んでくださった、そのように絶望の中に神の子が宿り、死んでくださった、息を引き取られた、そして息を引き取られた時に神殿の幕が真っ二つに裂けた、これは非常に象徴的であります。神殿の中の幕は神と人間とを隔てていた幕、罪の人間と聖なる神とが隔てられた幕が真っ二つに裂けた、それは神と人間とが一つになったことが示される出来事であります。驚くべき神の御業、恵みが示されます。神が死んで開かれる世界、主イエスが死んで開かれる世界が 主イエスの死を見つめるそのところから開かれていくということが示されているのであります。この必要な叫びを上げて知ったイエスであった人と目が向けられていくのであります。このようにバタワシと一つになってくださった主、そしてこの神の死から神の復活の命が示されていくのであります。3節を見ていただきますと、私たちが見また聞いていることをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私の交わりを持つようになるためである、なためです。交わりの中に招かれるという言い方がされますが、ここでは交わりを持つと示されているところに注目させられます。あなた方に伝えるのは、あなた方に伝道するのは、私たちが持っている交わりをあなた方を持つように、そのために伝道しているのですと示されているのであります。そして私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。それは御父と御子、神と一人子イエス・キリストの交わりを持つことだと示されています。持つのであります。十字架で死んだイエス、蘇った復活の復活のイエス、その復活の死の命を持つことができると示されているのであります。復活の命が私のうちに注がれ、この命が燃えていったときに、私は大きな喜びに満たされると示されています。私の喜びが満ち溢れるようになるためです。本当の喜びというものは、御父と御子の交わりを持つ、それは私の弱さや脆さや罪で苦しんでいるさまざまな交わりに打ちのめされですつまずいている、傷んでいる、そこに主イエスは入ってきてくださって、復活の命を注いでくださる、神の力を注いでくださる、だから喜びに満たされる、永遠の命に満たされて、命の言葉に満たされて、内側から信仰が燃え上がる、喜びに満たされる、この交わりを持ってください、持っていただきたいのです。そのことをよくヨハネは訴えているのであります。この交わりを持つことが信仰の中心であります。この神との交わりを持ったり、この神との交わりを持つことができるならば、そこから私のさまざまな人間関係での苦しみや、またさまざまな痛みや絶望を克服することができる。自分の弱さと脆さの苦しみ、脆さの家に苦しむ、罪に苦しむ、そのすべてをこの命の言葉を持つことによって克服することができると今日の御言葉に示されています。御父と御子イエス・キリストの交わりです。これを持つことです。そうすれば喜びに満たされます。そうすればあなたのすべての感覚は生き返らせられ、燃え立たせられますとヨハネは私に熱く語っているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私は自分の弱さや脆さや罪に苦しむことがあり、さまざまな関係につまずきを覚えて苦しむことがあります。 しかしこの私の罪は弱さや無さを一身に引き受けて十字架に叫んで死んだ主を私は見つめています。さまざまな絶望が私のうちに覆いかぶされてまいります。戦後最大の危機の中に不安の中に日本は沈んでいます。しかしその絶望の叫びを主イエスは叫んで死んでくださり、この死の死を主の死を見つめているときに、そこから神の視界が開かれていく。主が死んだ瞬間に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けて、神への道が開かれた。神と人間とが一つになる道が開かれた。そしてその一つになるその交わりを持つことができると示されています。この計り知れない神の恵み、神の御業を私たちも心に深く受け止めることができますように。そしてこの主の御業に、命の言葉に満たされて、喜びにあふれて、この喜びを明かしするもの、伝道するものとして正しんでください。私も私が持っているこの交わりを持ってくださいと訴える、信徒として信仰者として正しめてください。この礼拝に新しく来た方々を祝してくださいますように、主の愛においてその心を満たしてくださり、お支えくださいますように。主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。